皆さんこんにちは、メンタルマニピュレーター山根チャンネルです。
はい、こんにちは。
今日は南の島からお送りしております。
はい
先生がずっとなんだろう、ヒカキン、イケボ、
イケボ
今日はですね、はい、お題はシンコロちゃんにちなんでコロナうつです。なんか コロナうつっていう言葉は割とポピュラーになってしまったことがそもそも危惧感なんですけど、
まあまあ、これはしょうがないですよね。もうこの状況はもう誰しもがなってもしょうがない。まあ、そもそもうつ自体が誰でもなる可能性がある病気で、心のね、病気で、で、もう条件揃ってるっていうか、もうそもそもなりやすい状況になっちゃってるから、まあ、これはもう、なんだろう、ある意味仕方がないっていうか、もう止めようがないかなっていう部分は正直あるところなんですよね。で、なんかもう、もしもなんか今もなりかけてる人とか、もう実際になっちゃった人っていうのは、こんなんもうなって当たり前なんで、そこはもう開き直って、なっちゃった自分は情けないとか、なんか、ああ、みたいな、別に全然自己否定とか落ち込む必要も何もないんで、もうこれはもうね、もう誰しもなってもしょうがない状況っていうところをまず、ね、みんなに知っといてもらいたいなと思いますね。
ならないようにする方法はないんですか？
いや、もちろんありますよ。もちろんあるんですけれども、まあ、それの以前にならないようにする一つの方法が、なってもしょうがないと思っとくっていうの。
ああ、そっか。
ツインタワーのね、セーフティーネット、ツインタワーの。
ああ、なるほど、なるほど。
メンタルノイズキャンセリング講座、自宅でたっぷり学習できる。この機会
第2章ですね。
はい。ね、ここに、だからセーフティーネットがあれば渡れるんで、これなっちゃいけないと思ってると、なんかね、リモートワークで、なんかね、上司の評価も、なんか、よくわかんない、得られない中、どうしようどうしようって、これは鬱になったりなんかしたら、もうこれで社会不安でリストラで、みたいなこと考えると、もう絶対ボコーンってなるんで、もうこの今の状況はね、もう誰しももうなるリスクあるし、もうなってもしょうがないって思ってると、まあ、意外と回避しやすくなるんで、まあ、まずそこは一つ。ですよね。
自分の不安な気持ちを認めてあげるってことですかね。
そう。不安始まりからの、まあ、うつにどんどんなってっちゃうところだと思うんですけど、その不安ってそもそも何なのかっていうのを見つめるっていうのね。まあ、それ、そもそも不安を細分化して特定していく原因、不安になってる原因を特定していくっていうのは、まあ、再三お伝えしてるところではあるんですけれども、ね、もう一個ね、ちょっとこれ今まで言ってない角度からの切り口からの不安の話があって、今ね、不安になってることが、今の不安じゃない可能性があるのね。
そうなの？
そう。で、どういうことかというと、そもそも過去に何かこう不安な経験があって、で、その時の不安が解消されないまま今に至ってると、今このコロナの社会不安をきっかけにそこの不安が発火して、そっちでむしろ不安になってるっていう。
別の角度から見ていくと、つまり、
今の不安じゃない不安にとらわれちゃって不安になってる可能性があるので、そうすると、そもそもの不安自体が幻想、だからこうね、僕が言える幻想、幻想っぽくなっちゃってるから、そうするとね、いくら不安を解消しようと思っても、幻想の不安、OK だ。幻想の不安だから、解消できないの。だそうするとね、これが本当に今の不安なのか、それとも過去の、まあ、トラウマ的な体験から来る不安なのかっていうのをちゃんと分かっておかないと、不安に対処しづらくなっちゃうっていうね。
先生よくメンタルのお話しされてるときに、なんかその、不安とか、例えば問題は現実の問題じゃなくて、もっと別のところに根本ありますよみたいなことをおっしゃると思うんですけど、それと同じような感じなのかな？
そうそう、一緒。だからね、一番、まあ、今だからタイミング的に顕著なのは、例えば震災、2011年に震災ありましたよね。あの時の、だからトラウマとか不安っていうのが解消しきれないまま、むしろ押し殺して、でこうずっと生きてきてると今に至ってその時の不安が発火して、本来このコロナに対して受ける不安以上の不安がこっちから出てきちゃってるの、噴出しちゃう。 コロナ不安をきっかけにこれが着火してボーンっつって過去にこう抑え込んで我慢してた不安みたいなのがボーンっつって出ちゃうみたいな、そういうことなんですよね。
それって解消するのは過去の不安になるんですかね、現在の不安になるのかな。
そうで、本当に解消した方がいいのは過去の不安なんですけど、うん、それってトラウマに対するアプローチ、うん、だから心理療法的な部分が必要になってくるから、まあ、一応にはできないんですよ、
うんうんうんうん、
なのでまず一番大事なのはそういうことかもしれないっていう、だからね一番ポイントはね、なんでこんなに不安になってるんだろうって自分で思えるかどうかなんですよね。
なるほど。
本当にそんな不安になる必要あるのって、
うんうんうん、
ところに着地できたら、意識で思考でそこ着地できてそれでも不安だったら、その不安って今のコロナに対する不安じゃないんですよね。
うん、
過去の不安。
うんうんうん、確かにそこから直すとか直さないとかっていう話はもうプロの領域になっちゃうから、自分たちにできることは気づくとこまでですよね。
そう、まずこれが本当に必要な不安なのか、持ってて当たり前の不安なのかっていう、うん、その不安のねバランスっていうか量みたいなのをちょっと自分で確かめてみる、うんうんうん、でそのための一つの方法としては何に不安になってるのかをきっちりこう細分化して、まあ、ノートに書くなりしてちょっと突き詰めていくっていうのが大事、うんうんですね、
やっぱりこうなんだろう、しなすなんていうんですかね、整理整頓ですよね、
うん、そう
散らかってるものを、
そうそうそう、だからね、不安って、まあ、人間のその感情って何でもそうなんですけど、ほっとくと暴走するんですよ、
うんうんうんうん、
どこまでも膨らんでいくんですよ。
あ、そうなんだ。勝手に沈下してくんないんだ。
しないしない。妄想って、特に不安みたいなネガティブ感情って、妄想すればするほどどんどん膨らんでいっちゃう。
うんうんうんうん、
そういうことないですか？なんかずっとか、なんか嫌なことずっと考えてたらもう寝れないみたいな。気がついたら朝だったみたいな。
確かに。それはある。
止まんなくなっちゃう、ね。
うんうんうん。だ自分だって若干コロナもそれありますもん。なんかスーパー行って物なかっただけで日本滅亡なんちゃうかみたいな。
でしょ？なんかスーパー物ないし、なんかね、うん、ドトールスタバ、やってないしみたいな、うん、ね、なんか普段あるものがないって当然不安になを煽るから、
うんうん、
マスクないティッシュないみたいなのが不安を煽ってどんどん暴走していくの、
うんうん、
で不安をね書いていくのってある意味限定する作業なんですよ、この暴走を、
うん、
暴走していくのを書くことによって固定化していくの、だからね結構書くっていうのは重要だったりするんですよ。何が不安になってんだろうみたいなとか、なんで不安になってんだろうみたいな。
そっか、原始的なようでいて大事なことなんですね。
一旦こう切り離して限定するっていう作用があるんで、うんうん、不安を書いていくっていうことに対して関しては
別に過去の不安だとしても一回書き出してその後に過去かどうか気づけばいいんですもんね。だって
そうそうそうそう、
その昔のやつだって、
そうそうそうそう、で、ね、書いていく作業の中でこれってなんか本当に不安なのかなみたいなの出てくるんですよね、
うん、
そういうね、メタ認知が働くようになってくるんで、そうするとこういい感じで回り出すよね。
お、じゃあコロナうつの対策っていうか、
うん、
ならないようにするにはっても切り口にするとしたら、うん、まとめると、
まあ、まず僕医者じゃないんで、治すことはできないんで、うん、予防、心理療法的な観点からの予防っていうお話しかできないんですけれども、予防としては、うん、まず不安を細分化して、まあ、書くっていう、ね、もうこれ再三お伝えしてるんですけど、うん、何が不安なのか、なんで不安なのかをずっと書いていって、暴走、不安の暴走を止める、限定するっていうのがまず一つで、あとそもそも何か大きな不安を持ってて、それがコロナをきっかけに爆発してるだけっていう可能性があるから、うん、そもそも持ってた不安は何なのかっていうことに気づく。この2つですね。
ぜひね、こんな情勢でまだ5月まで続いちゃいそうな感じですから、皆さんお試しいただけたらと思います。
はい、